こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の長水です。
電子情報4年の市並です。
はい、そして今日も長谷川さんに来ていただいてます。
はい、また来ました。
はい、まあ、前回は、まあ、あの1年ね、このコーナーが始まって1年経ちましたよということで、1年間を振り返って、
総集編
です、ね、総集編というかね。で、今日は、まあ、あの実は今ちょうど3年生が工場見学旅行なんですね。はい、ちょうど11月の10日から、13日までです。で、市並さんも長谷川さんも、まあ、去年ですね、
はい、もう1年経ったんです。
経っちゃった、
はい、去年電子情報はどこに行ったんですか？
九州に行きました。
九州に、
はい、
行きはフェリーで、新幹線、
飛行機で、
お、はい、飛行機で九州上陸、
はい、
上陸しましたね、
うん、関空から、
はい、
うん、で会社をね、企業を、まあ、見るっていうか、まあ、あの修学旅行っていう人もいるけど、まあ、基本的には工場見学旅行で、3つぐらい見たと思うんだけど、はい、覚えてます？
核融合研究所あれ
かな、
と
三菱重工、
うん、
と、
もうちょっとあの大きな声で自信持って言わないと入らない
とか。あとどこ行ったっけ？
どこ行ったっけ？
でかいの見た？
九州に入ってからどっか行った。
九州、
二つですかね。
二つ？
お、まあっていうことにしときましょうか。
お願いします。
で、まあ、あの3年のこの時期に、まあ、あの工場見学ですね。で、2年のこの時期は、まあ、県内とか、まあ、石川のちょっとね、福井寄りのところになるかもしれないけど、まあ、1つか2つの工場を、まあ、会社を見学する、1日でね。で、今度3年生になると、まあ、3つ程度をこう旅行しながら見ると。で、大体最近九州方面が多くて、今年はね、語学科とも九州でした。で、まあ、僕はあの某学科について行きましてですね。
そこは秘密
の、いや、まあ、とりあえず秘密にしておいて。あ、うん、で、あの、まあ、あのフェリーで、
うん、
で、こちらあの大阪南港からフェリーに乗る前に、あの2つ会社を見て、で、九州上陸して1つ見て。
どこに行かれたんですか？
ね、九州はね、日産の自動車工場で、これ割と、
どこで？朝日ビール。
あ、
朝日ビール工場行きました。
3つ目ですか？
はい、3つ目、すいません。
そうそうそう、幼稚園児が遠足に来たんだよね。
そう、同じコースで見たね。
そうそうそうそう、う
ん、いや、でもね、大体その企業はあのなかなか見せられない内容があるので、割と小学生も、例えば、まあ、高専生も同じような内容になって、ただその質問するときにちょっと高専生の方が若干突っ込んだ質問が
質問してたっ
け？先生がして
た。先生が
まあ、あのその辺はね、
はい、
まあ、それぞれ
という、まあ、そういうことにして、
はい、そういうことにしておきましょう。それでね、まあ、高専とすると、まあ、その工場見学旅行があって、で、来年はっていうか、まあ、市並さんとか長谷川さんはもう今年夏休みにインターンシップですよね、
はい、
だから、まあ、そういう流れでインターンシップに行くと、はい、で、来年5年はあの、まあ、卒業研究をすると、いう、まあ、流れになりますね、大きくはね。それでね、実は、まあ、今回も数学の部屋で、まあ、その話をしたのは、まあ、長崎で、まあ、原爆資料館を見てきたんですね。で、市並さんとか長谷川さんは
見たことないです。
広島の方も？
広島はあのその研修旅行で降りました。
あ、な、あの帰り、
はい、帰り、うん、
原爆ドーム
とか広島に降りただ、
降りただけで
見たことはない
です
、うん、でね、まあ、僕長崎も2回目かな、うん、原爆資料館は。で、広島も1回以前に行ったことがあって、うん、で、実は今ちょっと別、まあ、先週とか先々週とか、ほら、本を読みましょうとかっていう話もねしてたと思うんだけど、はい、今僕あの 20世紀の数学的思想についての本をちょっと読んでて、
うん、
ちょっとまあ難しめの本なんだけど、うんうん、まあ、あのこの数学の部屋でも言ってた、その無限とかね、いろんなそういう数学を勉強して、まあ、研究していくとちょっとこう危なっかしいことがこう出てきた、うん、で、その辺をちゃんと定式化しないと数学というものが なんかこう壊れていってしまうっていう時期がちょっとあったんですね。でそれが大体1900年前後だからちょっと20世紀になる頃に、でまあその流れでずっとその100年ぐらいの、まあ、数学史とか数学の思想みたいなのをちょっと読んでて、まあ、あの普通数学史っていうと大体江戸時代の日本だとね和算とか、
あ、
うん、あの中世のそのフェルマーの時代とかっていうのが多いんだけど、割と現代史も結構面白いなと、うん、でそれで今ちょうどもう最後、もう本当最後なんだけど、あのフォン・ヌイマンっていう数学者、
ま
あ、
物理学者
あります、
はい、
うん、でこの人はコンピューターを作ったっていうか、
うん
うん、ノイマン型のコンピューター、
そうかノイマン型、うん、
ちょっと語弊があるけど、
あ、
うんうん、まあ、その辺は多分電磁の方で授業で習ってると思うけど、あのじゃあコンピューターがなんで発達したかっていうのは授業ではどういうふうに聞いてる？
戦争？
そうね、
はい、
そうだから結局数学っていうのはあんまりその直接何か影響役に立つとかねなかなかないんだけど、実はその戦争とすごく関わってて、でその長崎の原爆資料館にはその原子爆弾ができるまでの、まあ、簡単な歴史があって、ね、アインシュタインの写真とかね、あとまあボーアとかあのフェミとかそういうなんか物理学者のそういう写真がこうあったんだけど、フォン・ノイマンはちょっともう、まあ、最後の方なんだけど、
はい、
写真も名前も出てなかったのかな、僕がザーッと見た時はね。でも実は原爆ができたのはノイマンのおかげといっても、まあおかげというとちょっとなんか変な言い方だけど、うん、つまりすごい計算をしないといけないね、いろんな、
う
ん、その計算を手計算でやるんじゃなくて機械にさせて、そのためにコンピューターが発達したっていう、まあ、歴史があって、でその爆弾ができるとどういうことが起こるかっていうのは、まあ、ノイマンは分かっていたみたいなんだけど、あのノイマン自身がまあちょっとその思想的にいい、まあ、反社会主義っていうかね、
うん、
がきつくって、で、まあ、あのロシア、まあ、ソ連ですね、その時はね、ソ連に対するそういう、まあ、ちょっと感情、それはまあ、あのなんか元々の出がハンガリーやったかな、ノイマンは。そういう小さい時にそういう、まあ、ヨーロッパで受けたいろんな状況がトラウマになってて、でアメリカに渡ってから、まあ、ちょっとそのね自分ができることを一生懸命やるっていうことになって、その結果、まあ、ちょっと原爆ができちゃった、うん、できちゃったというね。で例えばアインシュタインが相対性理論を出したり、有名なあの E イコール MC の2乗っていう方程式をね見つけたりした結果、これまた原子爆弾につながっているんですね。でその例えば相対性理論とかその辺の方程式を立てたりするのに、やっぱり数学がその背景で影響してて、
うん、
あのだから直接的にこの数学がどうっていうのはないけど、それを使うことで物理学が発展して、
うん
うん、またはその物理学の要請で数学が発展して、
うん
うん、でその影響で例えば戦争、
うん、
まあ古くはほらあのアルキメデスが何やその攻めてきた軍にあのテコの原理か何かで石をこうバーンとか掘って相手の軍をやっつけたとかね、あのその放物面みたいなのを作ってガラス で太陽の光を集めてこう反射させてやっつけたとかいうのも、まあ逸話っていうか、まあ歴史的にね残ってたりするし、あとまあ直接的なそのコンピューターとの関係でいうと、あの暗号なんかもそうですね、暗号解析するのにコンピューターを使う、第二次世界大戦のね、であのドイツの暗号をアメリカはことごとくこう読んでたとか、うん、でそのためにその数学的には例えば軍の話とかね、あのそういう例えば暗号って簡単に言うとこう文字並べ替えて対応させるわけじゃない、
うん
うん、だから対応は絶対あるわけね、
うん
うん、だから例えば、何こんにちはっていう言葉を何か別のものに数字かアルファベットか何かの記号に対応させるけど、それはこんにちはの子は何かに対応するしっていう風になるから、
うん、
その対応っていうのは数学で考えられて、
うん、
うん、それは何通りやってとかを全部計算できるわけですよね、うんうん、だからそういう理論やそういうところに今数学が関係してくると。だからまあ原爆って当然悲惨だし、
うん、
二度とあってはいけないことだと思うけど、自分が数学を、まあ、少しでも研究したり勉強したり するときに、まあ、最近高専では技術者倫理とかね言われるじゃないですか。だからやっぱりその自分のやってることがどういう影響を及ぼすのかっていうのはやっぱり理解しないといけないし、その例えばその科学技術に悪はないと、それは使う人がどう使うかであってっていうふうなことも言われるけど、もうそこはやっぱり無責任にはできないのかなっていうね。ちょうど今本読んでて、でそういう資料館見て、で歴史的なことを考えたら、うん、ちょっとまあそのただ単に悲惨だなっていうだけじゃなくてね、うん、だから数学ってこうなかなかこうすぐには役に立たないけど、それこそ100年後ね200年後にはどういうふうに使われてるか、
うん、
そのいわゆる RSA 暗号、
はい、
素因数分解を使ってやるっていうね、聞いたことは
あります、
ね、前もちょっとこの方向で話をしたかもしれないけど、うん、あの素因数分解掛け算は簡単だけど、それを分解する方が難しくて、それをこう暗号化するところで使 う, っていう、
先生授業で言われてましたね、
だからそういうのも別に素因数分解自体はその数をどういう要素に分解できるかとか、どういう素数でできてるかっていうこと、でこれはもうすごく昔からもあるんだけど、ところがそれがなぜかしらこう暗号理論に使われるとか
、
ね、そうすると、まあ、今はほらインターネットとかね、そういうのでこう暗号化して情報を送る、うん、ところがその暗号の理論自体はやっぱり第一次世界大戦ぐらいからその、ね、まあ、その以前からもあったけど、そういう戦争で情報を相手にバレないようにするとか、ね、自分たちの軍だけでなんかする、まあ、インターネット自身も実際はねあの軍のものを今使ってるっていうのもあるけど、うん、だから、うん、なかなかこうね戦争っていうものとねちょっと切れない関係にあるっていうかね、うん、だからまああの普段はそんなことを意識しなくてもいいけど、やっぱり何かの時にそういうちょっと倫理的なことであるとか、あのその技術は元はどういうところから出てるのかとか、またはそれがどういうところに使われているのかとか、だからまあ高専で特に勉強するとそういういわゆる使うっていう部分でね、うん、だからどう使うかはその市波さんや長谷川さんが考えなあかんねんけど、うん、そういう部分でもやっぱしっかり考えた上でその技術をまあ発展させたりとか応用したりとか、または新しい技術をまあまあ、作ったり見つけたりとかっていうことになるかな、うん、ちょっと今回ね、まあ、ちょうど読んでる本もまあちょうどそういう箇所を読んでたり、まあ、一周その今回の旅行でね、うん、原爆資料館とか行ってね、まあ、ちょっと、まあ、別の意味でちょっと考えさせられたっていうかね、うん、だからまあみんなも、まあ、2人もね、まあ、せっかくこう、まあ、数学の部屋とかこうやって、まあ、数学に関係する本とか読んだ時にそれがちょっと離れたところとこう関係してるね、そういう視点でちょっとそう物事を見ていくと、うん、またそれこそ違ったように見えたり、うん、できると思いますね、うん、まあ、もしまあ機会があればまたねそういう原爆資料館とか、ね、
はい、
行って
日本人としては一度はっていうこと、
そうですね、うん、唯一原爆を体験した、ね、国ですし、まあ、今でもそれをねずっと引きずってるっていうか、まあ当然それはもうなくせないことだからね、ずっとこうつながっていくんだけど、やっぱそういうのはなんていうのかな、こうまあ歴史としてつながっていくよりもその自分たちがちゃんとそれを知って理解していくっていうことがまあ大事になっていくというね、まあ今日はちょっと直接数学の話ではなかったけど、まあそういうことを考えた旅行だったと。
考えさせられるお話でした。
そうね、はい、まあたまにはこういう真面目な話もいいかな
勉強になりました
ね、はい、うん、だからまあ数学史というと最近の数学史も面白いかなっていうね、
うん、
うん、割と特に科学技術に割と応用されてる内容がね、うん、あるので、またその辺のことがねまた僕もちょっと調べられたらまたここのコーナーでね話をしたいと思います、はい、はい、まあ、ということで今日は、はい、ということで、はい、お疲れ様です。
ありがとうございました。